こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会の林です。
ご一緒する横山です。
ご一緒する本橋です。
はい、この3人でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日は3月17日配信。はい、皆さんどうですか、調子は。花粉症でもう声がちょっとおかしいかと思うんですけど。
僕はね、今日配信3月12日なんですけど。
配信じゃなくて収録ね。
収録だ。
うん。
11日に、東日本大震災、15年目の東日本大震災の、
はい、
記事を配信したんですけど、
うん。
取材に3月6日金曜日に、
はい。
福島第一原発のある双葉町に行ってきたんですけど。
ああ、よくニュースで聞く名前ですね。
はい、うん、福島第一原発って、なんか6号機ぐらいまであって、
うん、
1から3が大熊町って、あの爆発した1から3かな 4、はい、?4 まであったのかな。で、5、6が双葉町っていう、あの大熊町の隣町にあるんですけど、
うん、
その双葉町に、あの繊維企業の浅野年始っていうのが、あの工場を作ってて、
はい、
それを取材してきたんですけど、
うん、
なんか双葉町実は初めて行ったんですけど、
うん、
あのまだね、町の9割ぐらいが、
はい、
立ち入り禁止っていうか、あの、ね、なんていうの、
帰還なんだっけ、
帰還困難区域なんですよ、
区域、うん、
っていう非常になんか印象的な取材をしてきましたという。
なるほど、15年経ってもそんな感じなんですね、
はい、だから、うん、なんか15年経っても結構、まあ、だから多分そのなんていうのかな、あの全域を除染するのは大変なんで、特定のとこだけを除染してそこをこう、あのなんていうの、工場にしたり、あの住居にしたりっていう戦略かなと思って、うん、まあ そういうのもあって、多分その、あの帰宅困難区域が広いっていう事情もあったりするのかな、はい、と思うんですけど、まあやっぱりでも15年経ってもそういうことだっていうことは、やっぱり原発の影響って大きいんだなっていうことを感じましたという報告でございます。
はい、なんて記事ですか、記事のタイトル。
記事なんだっけ、浅野年始 WWD で検索していただければ。
はい、
はい、すみません。
結構読まれてるんですか。
いや、まあなんだろう、正直言うとあんまりです
じゃあ、
いやなんか俺が自分で言うのもなんなんだけどさ、こ うちのウェブサイトってさ、ピックアップってあるじゃん。
はい、
でも6000文字ぐらいの対策なんだけど、
まあ
上にこう
優先的に紹介してる
って、ね、そうそう、はい、一番ページ最初の、
うん、
あそこにも載せないっていうことに関して、
うん、
なんでなんだろうなっていう、
俺の対策を、
俺の対策、
俺がこの6000字も書いたのに
6000字も書いたのに、
なんかどうでもいい記事が上がってるみたいな。
3.11 なんだからさ、
うん、
もうちょっとそういうの考えてほしいなってちょっと思いましたね。
わかりました。ちょっと伝えておきます。
はい、誰に伝えるんだろう。
まあ、はい、いろいろ担当がいるんで、
はい。はい。という感じです。
はい。
今日のテーマ何ですか？
今日のテーマね、なんて言ったらいいのかな。オフィスワーカーのファッションみたいなことをちょっと話したいなと。ちょっと以前も、まあ、定期的にこの話題してるかもしれないんだけれども、最近なんかの記事で、その、革靴が非常に低迷してると。2月の初めぐらいに、リーガル、皆さんご存知ですね、
ね、
はい、革靴のリーガルが、ちょっと大規模なリストラ、まあ、人員整理だったり、国内の生産工場を生産したりとか、
うん、
そういうの発表して結構、話題になったんですけども、まあそういう言われてみればみんな結構革靴から離れちゃってるよねみたいな、なんか結構 SNS とかでも話題になって、うん、一方でなんか業界の人なのかな、そのみんなはその革靴の悪口言うけど本当の革靴の良さが分かってないみたいな、そういう意見もあったりして
あ、そうな
んだ。うん、横山さんどうですか、最近革靴。
いや革靴さ、
まあ、オフィスワーカーっていうちょっと範疇でね、あんまりおしゃれ革靴とかっていう、
でも革靴、
うん、
僕もう1個しか持ってなくて、1セットって、はい、まあ、もう実はまああるんですけど、
うん、
履く靴はもう1足、
うん、
で、まあ一応スーツの時とかに、
はい、
スーツ、そう、スーツの時とかにっていうぐらいだから、スーツの時に履くんですけど、
オーソドックスなドレスシューズみたいな。
そう、うん、だけど、ま、スーツの時に履く用の靴、
うん、
として位置づけてるんですけど、うん、スーツの時ですらその革靴を履くのって、
うん、
もうスーツもそもそももう1ヶ月に2回ぐらいしか着ないんですけど、
はい、
さらにその1ヶ月に2回のうち0回というか、
うん、
10回に3回か4回ぐらいしか革靴履かないんですよね、
うん、
スーツの時ですら。
なるほど。
だからもう
スーツの時革靴じゃなくて
黒いスニーカー持ってて、
はい、
うん、黒いスニーカーだったら、まあ、あのスーツの色も黒なんで濃紺なのかな、だからまあ別にいいかなみたいな、
うん、なるほど、
はい、なんか革靴ね履き心地悪い
みたいな。この前オフィスで革靴めっちゃディスってました。
嘘。
こんなの誰が履くんだよ。
どういう流れでそうなったの。
なんかよく
ファッションメディアのバイト記者としてちょっとあるまじきその
いやいや、あのでさ、その服って、
うん、
あのその日々ね、
はい、
実はすごいイノベーションしてるわけですよ、
はい、
実は、
うん、
あのみんな服変わってないと思ってる人もしいたら、
うん、
もう5時間ぐらいかけて説教するぐらい、
うん、
あれなんですけど、あの糸も生地もすごい変わってるんですよね。
繊維も素材も
、うん、でも革靴って、
うん、
なんかちょっとなんかね、そのどうなの、うんっていう革靴ね、
うん、
なんかスニーカーとかってもう近代の産物みたいな、現代の産物みたいな感じで、まあ、
機能を突き詰めたものだよね。あ、運動する人
もうなんかどんどん変わって、作り方も素材もも
う
どんどん変わってるじゃないですか、
うんうんうん、
でも時々こう見てると、なんか100年前のグッドウェルトなんとか製法で作っておりますとか言ってて、
うんうん、
それ何の意味、あ、うん、なんかあのねえ、そのまあ、うん、ちょっとこれカットした方がいいかもしれないです
だったら言うなよ、それから。
いや、まあ、とにかく、うん、やっぱスニーカーってやっぱすごい履き心地が良くて、
うん、
なんか履いててこう楽じゃないですか、
うん、
でもなんか革靴ってなんかやっぱ足が痛いっていう思い込みというか、
うん、
その実体験から来るちょっと苦手意識っていうのがどうしてもあるなと思って。
確かにね、買ったばかりの革靴って痛いよね、はい、
買ってもう僕10年ぐらい経つ革靴履いてるけど
全然馴染まない。
痛いですね。
それは単純に足に合ってないみたいな
足に合ってないってさ、
うん、いや本当に
結構買うときすごい高い靴なんで、うん、
いくらぐらいしたの。
いや当時15、うん、5万とかして。
どこの靴。
これなんか伊勢丹メンズ館で買ったんですよ。なんか
ブランドは覚えてない。
ブランドはね、
15万だったら結構いい靴
買える。当時15万だったらかなり早いです。
あの、いやだから、その、クリケット&ジョーンズとか、
うん、
じゃないけど、多分有名なんだと思う、高いから。
メイドイン、イタリーとか、イングランドみたいな。まあ
なんかそういう感じの、外国のやつですよね。だから、足と合ってないのかな、外国のだからと思ったけど、
うん、
かなり試着、いっぱいして、
うん、
どれがか、まあ、形もだし履き心地とかをかなり厳選して当時履いた。
あ、
僕の年取って足の形がちょっと、
まあ、それもあるかもしれないね、はい、革靴ってその試着してもね、その時はすごい硬いからね、
うんうん、そう最初はそうですよね。
本谷さんどうですか。
いや僕は
結構履いてるよね。
結構革靴好きで。
本谷さんはその、まあ、そのいわゆるそのビジネススタイルっていうわけじゃなくて普通のカジュアルの革靴というか。
そうですね。でも前職はそれこそスーツだったので、うん、スーツに合わせられるそれこそストレートチップみたいなやつとか。
ストレートチップで靴底何でした。
ゴムなのか革なのか。
靴底はでも革にビブラムを貼ってましたね。
おしゃれ。
わざわざ貼ってた。
貼ってました。
あ、後から貼った。
後から。
へ
え。割りビブラムで、
うん、
確かに革滑るよね。
滑りますね。ずっこけた。
すごい転んだことある地下鉄でで
もあれってかかとが滑るんですよね。あのトップリフトって言われてるかかとが
つ
るっていくらしくて、
う
ん、なんか実は
じゃあかかとだけ最近ゴムになってるのあるよね。
かかとはね意外が。
いやでも俺結構
こっちから行きます。
だって最初にかかとからつく人そんないないでしょ。
つま先、
うん、つるってくるよね。 なんかそういう、まあいいや、ちょっと話止めちゃって、悪いや、うん。
何足ぐらい持ってんの靴？
でも、一番持ってた時は20足ぐらい持ってました。
へぇ、
まあ、革靴で、
大半が。
破産しかけたことあるぐらい買ってました、
ね。
靴磨いたりするの楽しくて。
そうなんだよね。
育てる的な感じで。
今でも、靴ワードローブの中の革靴シェアってどのくらいなの？
あ、でもね、その時から結構厳選してしまって、今、でも5足ぐらいですね。
基本的になんかもう確かあんまりスニーカー履かないよね。
そうですね。僕、スニーカー
を。普段別にスーツ着てるわけでもないんだけれども。
はい。スニーカーを履く、なんか、この話も後でしようと思ったんですけど、スニーカーって結構なんか、足を楽させちゃうみたいな、
うん、
なんか専門家にはそれで、扁平足になっちゃって、
うん、
な
んか、
なるほどね。
ね、
楽させすぎて。
人間、ヨギボン座ってたらダメになるみたいな感じで、
うん、
なんか、足もやっぱ楽させすぎると、こう、衰えていくんですって。
どういう風に衰えるんです
か？なんかこう、地面を蹴る力が弱くなったりとか、あ、うん、まあ、扁平足になってったりとかして、
あ、
まあなんか、革靴の方が、まあ足に、足というか、体にはいいんだよみたいな、わかんないですよ。それは革靴を売らせるためにあれかもしれないです
、うん
う
ん。
そういう意見も
ある。のを、
うん、
まあ、半分飲みにし、
うん、
で、まあ、こう海外でずっと取材するときはさすがにこうスニーカーだったりしますけど。
この間の、なんだっけ、どこ行ってたんだっけ、メンズコレクション
で。あ、メンズコレクション。あ、でもあの時は。
フィレンツェとミラノとパリ、
うん、はい。その時はあのフットワークスっていう、あの
最近よく言ってるやつね。
最近よく言ってるあの革靴。
メフィストの？
いや、メフィストはメフィストで、あの、あるんですけど、フットワークスはあの本当になんか医学的な観点から作られてるおしゃれな革靴
で、それを履いて、
それを履いたらもう全然なんか疲れなかった
っす。林さんは革靴、うん、
革靴はもちろんスーツの時には履いているけれども、
うん
うん、まあ、僕も結構偉い人に会うときスーツ着てくるんで、そのときはもちろん革靴履くんだけども、よくよく考えてみたら最後に買ったのはコロナ前だなと思って。
あ、買ったのがね、
最後に革靴買ったのが。そう考えると6年ぐらい買ってないんだなと、
う
ん、
あ、そういうことか、
うん、だから俺みたいな人結構多いんじゃないかなというような。もとはしっくん見たそのおしゃれ革靴、
じゃあ革靴、
うん、つまり別にそのドレスコードとして必然性があるわけじゃなくて、好きでファッションとして好きで革靴選んでる人っていうのが、うん、はいるんだけれども、うん、今まで普通にビジネスマンとして、うん、まあ革靴履かなきゃ、スーツ着て革靴履かなきゃっていう思ってた人が、まあ、スーツも着なくなって、靴も別にスニーカーでほど足りるってことになったから、すごくこうなっちゃったんだなというような。
まあそうね、
ちょっと、
うん、そういうことだね。なるほど、
ね、ふんわりした話ばっかしにならないように、
データが、
データっていうかね、ちょっとうちに連載してくださってる小島健介先生のラベなんだけれども、
はい
はい、ね、家計調査、総務省が出してる、
はい、
はい、によると、紳士スーツ、紳士ワイシャツ、紳士ネクタイの家計支出、2000年と2019年、まあ、ちょっとコロナ前になるけれども、
うん、
比べると何割減ぐらいになってると思います？
まあ、よくそういう場合でさ、
うん、
あれだろう、まあ、正直
まあ、20年ぐらいの比較で
10%15% 減ったら、
うん、
市場全、まあ、家計やだから、まあ、市場全体っていうことだと思うんだけど、うん、もう結構 10% 減っただけでも結構ヘトヘトですよね、うん、業界的には。だから
20年間のスパンだね。
そう、
うん、
とはいえ、まあこの感じだと、まあ、20% 減ぐらいいってる可能性はあるな。
本橋さんは、
小島さんが書いてるってことは減ってるっていう文脈ですもんね、絶対。
なんでそうなるのか分かんない
そういう、そういうやつの
仕方。まあもちろん誰が考えたら減ってるんだけれども。
でもなんか僕結構、
程度問題として。
なんか革靴若干戻ってる説も、加味して 5% ぐらい。5% 減
って
る。革靴ですね。
あ、20年。
紳士スーツ、ワイシャツ、ネクタイ。
あ、全部含めて。
含めて。
スーツ周りみたいな。
あ、革靴入ってないよ。
あ、カーグズ入ってない。
ごめん、カーグズ入ってない。
あ、カーグズじゃなくて、スーツのこと、
はい。
それはめっちゃ言ってないですか。20%。
じゃあ20%減だぐらいね。
半分ですね。
半分？
やばい。
半分？
壊滅してるよ、それ。
うん。 まあ、もちろんこの間デフレが進んだということもあるけれども、多分我々が今2000年の時代にタイムスリップしていったら、
そう
みんな
か。
スーツ着てるねっていうふうに
ああ、そういうことだよ
な
ね。
ると思うよ。
でもなんかスーツって言ってもなんかジャケットの人もいるじゃないですか。なんかスーツ未満。なんか、なんていうんですか。
スーツと認識されてないとい
そう、
う
カジ
と
ュ
こ
ア
ですよ
ル、ビジネスカジュアルみたいなスタイルも含
ね。まあ、あっ
め
たとしてもそんなに多勢
まあ、
に
確
影響するとは思えないので。
かに。半減はやばいです
いや、だってさ、
ね。まあ、
俺
人、
さ、俺が若い頃はさ、スーツ着てれば、なんかこう、どこにいてもと、なんかこう、溶け込める、なんかとにかくスーツ着てれば、まあ、別にいいみたいな感じだけど、今逆にさ、スーツ着てると目立っちゃうもんね。
まあね。
特にうちの会社なんかでさ、スーツ着てたらなんか、どうしたんですか？今日は謝罪ですか？みたいなさ。
俺は謝罪とは言われたこと、誰から依頼したんですかって言われて、なんで君の場合だと謝罪になるの？トレイヤーのなんか袋でもぶら下げてんの？
スーツ着てるだけで謝
お
罪って言われる
お。
ぐらい、ね、今日会社パッて見ましても、一人いるかいないかだも
まあそうね。
んね。っていう。
丸の内、この間行った時もスーツ意外と少なかったですね。なんか、
そうね、今
ない
大
か。
手企業も大体銀行でさえカジュアル化してるからね。
っていうくらいスーツが今減っています。だからスーツが減ってるから、それに合わせる革靴も減るってことですか
もちろん減るし、まあ世の中全体カジュアルになってきてますよね。まあこれ男性だけじゃなくて女性も同じようなもんで、ハイヒールとかパンプスとかよ
確か
りもスニーカーになってきてる
に。
し、この統計とは関係ないけれども、おそらく同じ文脈で、今みんなビジネスマンに行くさく背負ってますよね。いつの頃から気づけばそうなってたみたいな。
確かに。こうやってやって、電車乗ってます
電
し。
車の中で抱えてるよね、
抱え
前
て
に
ます
ね。
ね。
何？スーツの時って昔は何だったんだろうね。
ブリーフケースが多
ブ
かっ
リー
た
フ
ね。
ケースね。
まあ、あんまり
手
パ
提げ
コン
カ
持
バ
ち歩くっていうのは習慣もなかったかもしんない。
ン。
今の方が重いものをカバンに入れてんのかもしんないね。
重くなってんだね、カバンがね。
まあ、昔は昔で紙の書類入れたりしてたのかもしんないけれども。
まあね。なるほど。そうね。それ、だから、その3点セットみたいのが減ってるんだね。スーツ3点セット
スー
み
ツ、
たい
ワイシャツ、ネクタイ。まあ、統計ではそうだけれども、まあ、おそらく革靴もこれと同じようなもんじゃないかなと、
まあ
思
ね。
うわけですよ。
なるほど。
だから、俺も別に、横山さんみたいに革靴とかスーツの悪口言おうとは思わないけれども、やっぱ、たまに着るとかっこいいし、ピシッとするじゃないですか。
そう思いますね。
着ててかっこいいなと思うこともあるけれども、やっぱでも大多数の人はやっぱりこう、今までその制服として仕方なくこう、世間の目、会社の目があるから着てたみたいな感じだと思うので、まあそうしたらすぐもうバイバイしちゃうよね。
そう、そうか、スーツを着る楽しみっていうよりも、苦痛っていうのを感じる人は、苦痛だとちょっと思う人は、まあ、着なくなっていいなら着なくなるっていう理論だよね。
そうっす
まあ、
ね。ク
そっ
ールビ
か。
ズが2005年に始まった時も、これ何回もしてる話してるかもしれないけど、国としては、環境省としては、その時、小池百合子大臣だったけれども、オフィスの冷房を抑えるためと、なんだっけ、28度だっけ。当時よく言ってたよね。そのために、夏は軽装で過ごしましょうと。いうような旗振り役だったんだけども、今、あんまりそういうの関係ないよね。
関係ないですね。
28度だとちょっと暑いっていう。あんまり単に暑いからみんな脱ぐみたいな感じになってきてるし。
当時大騒ぎしましたよね、ネクタイが。だからネクタイを外すっていう話だったと思うんですよ。クールビズの一番象徴的なのが。で、結構しばらく、要はノーネクタイスタイルみたいなのが出たじゃないですか。クールビズって言っても、その、スーツの上下は着てるけど、ネクタイをしないっていうのが多分最初期の
そうね、まあ、ネクタイ外しただけと
外
いう
し
か
た
ね。
というね。
まあ、その代わりになんか、ノーネクタイでも様になるようなボタンダウンシャツが売れ
って
た
い
り
う、
だとか。
だからその時ネクタイ業界からのすごい、なんていうの？その悲痛な声みたいのをよくメディアとか、まあ僕らも業界者なんですけど、そういう団体のコメント乗っけたりとか取材した記憶はあるんですけど、今ってもう別にね、そういう意味じゃすごくかなり変わりましたよね。どんどん変わっ
そう
たっ
ね、
て。
ネクタイなんか本当に壊滅的な
そういう意味じゃ、これに、あれ、いつ出したの？確か、小池百合子さんのクールビズって、あれ何年でしたっけ？ 90、あ、じゃあ、
百合子さんのクールビズは2005年です。去年が20周年だった。
20年ですね。
うん。
だから20年ぐらい経つと、もうスーツ自体を着る人がかなり減り、
うん、
それに伴って、もうネクタイどころか革靴っていうものもかなり減っていると、
うん、
まあ、スーツも減っているということなんですね。
今ちょっとググったら、東京商工リサーチの調べで、ピーク時の1988年、
はい、
国産輸入含めて年間ネクタイが6520万本流通したと。
年間で？
年間6000、うんうん、あ、5620万本。
で、何か、
ネクタイ協会の調べ。
調べ？はい。
はい。
うん、
それが現在は、現在というか2019年だ。これもちょっとコロナ前だけども、1730万本。
3分
の1。5600万本だったのが1700万本。
3分の1。
うん。
3分の1ってすごいね。
うん、
まあそういうことだよね。
3分の1に減ったんだ。
減った。
3分の1減ったんじゃなくて3分の1になっちゃったってこと。
3分の1になった。お、3が1になった。
すごいね。
うん。本橋さんが今年の初めに、
はい、
メンズのファッションの見本市のピッティボーも行ったじゃないですか。
ピッティ行きました。うん、
そこでなんか日本の背広を着た、
はい、
何業界人の人たちがこう練り歩くみたいな、なんだっけ、
背広散歩。
背広散歩、
はい、
うん、
散歩。
あれ聞いた時に登ったのが、俺この業界入った二十数年前、結構銀座で着物パレードってやってたんですよね。
ああ、なるほど。
着物みんな着なくなっちゃったと、
うん、
でちょっとそのそういう場を作りましょうという着物の企業があって、歩行者天国を、こう歩行者天国だったり浅草とかも行ったことあったかな、うん、ちょっと練り歩く着物の集団で、
着物ランウェイみたいな、
うん、ちょっと歌舞伎座に行ったりとか、ちょっと非日常でこう、あ、
なるほど、
それと同じ、女性たちが練り歩くみたいな、
それと同じですね。コスプレ化してるんですね。
コスプレ化してるんだよ、要はね。俺もその話聞いて思ったのが
コスプレ化だ、
趣味ですよね、確かに。
だから背広散歩っていうのが本当にもう、
うん、そういうことか。
スーツが実用品じゃなくて嗜好、うん、品に、
標準服みたいな位置づけだったのが今、うん、コスプレというかね。
だから、うん、
なるほど、
ドレスシューズ革靴も同じようなところに落ち着く、う
ん、なるほどね、
できてるんじゃないかなというふうに思っていて、うんうん、
はいはい、なるほど。
だからこだわる人はものすごくオタク的にこだわるんだけれども、
うん、
そうですね、うん、そう、まあ、大抵の9割以上の世の中のビジネスマンにとってあんまり楽できんだったら、
うん、そのさ、
スニーカーの方がいいやみたいな、う
ん、まあね、でも一応確認なんですけど、
うん、
まあ、どうなのかね、その要はスーツっていうのは、
うん、
一応そのまあフォーマルウェアっていうか、まあその一つのフォーマルな
改まったからね
っていう、うん、位置づけ で、
はい、
で会社に行くときはちゃんとスーツを着て大人なんだから、
うん、
ピシッとしましょうねっていうのでみんなスーツ着てたわけじゃないですか、スーツはね、はい、
うん、
で多分それと同じような感じで革靴もピシッとするんだったらスーツには革靴ですよという、うん、位置づけだったわけじゃないですか、
うん、
だからそれが今もうそういうのがなくなって、
うん、
市場が減ってますという話ですよね、うん、
はい、
でスーツの場合はコスプレ化してるよと。
コスプレ化というか、まあ嗜好品みたいな、はい、うん、
その時にみんなスーツっていうのはスーツには革靴って絶対セットなの？あ、そうか、セット、
うん、大体そうっすね、
まあ普通はセットじゃないですかね、うん、
革靴を履いてますよね。なんかスニー、あ、このなんかウエスタンブーツが履いてる人いましたけど、革の靴を履いてます。
あ、革な、
うん、うん、
そう、嗜好、僕もなんか革靴の取材地味にちょいちょいしてて、今日3年前にジョン・ロブって
ロンロブ、
最高級靴の代名詞のような、
うん、
まあ、フランスか、今イギリスエルメス傘下になったのであれですけど、その時に日本市場はグローバルの 25% 以上のシェアを占めてて、
大きいね。
そうで2005年にジョン・ロブ・ジャパンの社長になった子松田さんという方がいて、15年で国内ビジネスが5倍になっていて、
うん、
でその時に取材した最新の業績の21年度業績がコロナ禍前の19年度業績を超えたっていうふうに書いてあるんで、うん、まあ、こういう、まあ、ジョン・ロブなんかまさしく、まあ、そんなガシガシビジネス手術で履かない嗜好品なのかなと思うんだけど、まあ、多くの人
そういうところはじゃあ そんなに悪くないんだ。
そうみたいですね。あとそう、あとね、ジェーム・ウェストンも最近そう、うん、話聞いたんですけど、そこもなんかこう一回 中古品、その人たちはまあヴィンテージと呼んでるんですけど、それをあの顧客から買い取ってそれを扱って並べて売ってるお店があって、それはすごい若い人に、
それはね、公式ショップなの？
公式です。こう日本橋の方に公式ショップができたんですけど、そこはヴィンテージを扱っていて、それね、若い人に結構人気らしいです。
なるほど、ね、
高いと、ね、新品買えないけれども、うん、まあ、中古だったら買えるみたいな、まあ、履きたい人はいるんだなみたいな。
万年筆現象っていうふうに呼んでるんだけれども、
うん、
皆さんペンはボールペンで書くじゃないですか、
うん、
普段何かメモるとき、うん、書くとき、
そうね、
うん、でも昔は万年筆だったわけですよ。正式な万年筆、
うん、
万年筆で書きなさいと、ちゃんとしたお手紙とか履歴書はなんか万年筆で書きなさいとか言われなかった。
俺はもう言われなかった。
言われなかった、はい、うん、正式な署名とかそういうの万年筆みたいな、うん、
あ、契約書とかのサインね。
そうそうそう、うん、で、昔はみんな万年筆使ってたわけですよ。だけどもこの100円200円のボールペンの方が便利で、
うん、
そのいちいちインクとかこう手入れ し、
うん、
しなくて済むと、
まあ、ね、
うんうん、いうことでもうみんなボールペン、まあ今手書きする人もそんなに多くないかもしれないけど、まあボールペンになってきなったわけですよ、ほとんど。
そう、ね、
ま、でも、
はいはい、
モンブランなんかすごく売れてるわけですよね。
ああ、そうか、うん、
かといってだからって言って万年筆が今ブームだってことにはブームっていうか万年筆がすごく人気だってことには、う
ん、
ならない。
うん、
アクセサリーとしてのモンブラン、うん、ポケットからちらっと見えるこの白いマーク、
うん、のマークね、
うん、
確かに
が欲しくて、欲しくてというか、まあ、ステータスだと思って買う人が増えていて、うん、まあ、何を書くのか知らない、よく分かんないけど、なんか昔、今あまり少なくなったけど、ポケモン族って聞いたことある？
あ、
ポケモン族、
そうか、俺も最初聞いた時はよく分かんなかったけど、
ポケットにモンブラン。
ポケットモンブラン。
あ、そういうことか。
うん。
ポケモン。
チーフじゃなくてモンブラン刺すっていうな。のが、十数年前に結構、多かったですよね。今もやっぱりモンブランの万年筆欲しいなみたいな。
うん、確かに欲しい。
でもそれは別に実用品として買うんじゃなくて、嗜好品なんだよね。そう。そういうマーケット。だからスーツもそういう風、実用品と嗜好品が結構きっぱり分かれるようなマーケットって結構あるんだけど、もうスーツって今まで普通の人でも誰も買うようなものだったんだけれども、革靴もね、なんかそういうふ
う
に実用品の割と10万円以下のこうオーダースーツ含めてパターンオーダーだけど、ああいうところとものすごく凝った何十万下手したら100万超えるようなスーツと革靴もしかり、今でも思い出すんだけど、昨日ちょっと調べたんだけど、オールデン。
あ、オールデンね。
うん。日本のセレクト、日本のセレクトが広めたと言われてるオールデン。うん、もう、大昔持ってて、うん、8万ぐらいだったんだよね。
う
ん、
あ、
今多分正確に見てないけども、多分それ、今上に、値段のに1位の棒が1つ加わるぐらいの値段になってると思う。
ああ、なるほど。
それコード版ですか、
ね、うん、多分定番的なもので。
そうですよね。GH バスも、この前見たら、6万ぐらいになってましたね。
ああ、GH バスが、うん。
ローファー。
ローファーです。まあ、2万ぐらい。
いや、2万ってことは
ないですか。でもなんか。
もっと安かったんじゃない、
うん、っもっとしたような、俺は。
あ、本当。
バス結構これがあるんで。
うん、そう。
そんな、うん、 なんかもうでも本当に嗜好品ポジション逆に狙いに行ってるのかなみたいな、値段を上げて、
スニーカーローファー流行ってるじゃないですか、これはどういう、なんで流行ってるんですかねなんか今の話とこれまでの話となんかつながります、本橋さん。
ニューバランスとかそういうところが
出してる、ニューバランスも出してるし、
純也綿田のこれは、
まあ、そういうところも出してるし、
なんですか、僕は全然惹かれないのであんまり深く考えたことは正直ないんですけど、まあ履き心地が良くてきっちり見えて、まあなんかカジュアル、上がカジュアルでも下は割ときちんと見えてコンフォートみたいなのがちょうどいいから
じゃないですか。あと言って、革靴みたいに痛くないと、
でかしこまりすぎてなくて、っていうちょうどいい、
ちょうどいい、みんなスニーカーばっかし履いてるからなんか新鮮にな映るみたいな、
そういう感じじゃないですか。あとはまあなんかどっかで誰かが履いたっていうのは多分大きいと思います。
どっかで誰が履いたの？
なんかいわゆる韓国アイドルが履いたから、
あ、そうなの？
とか、なんか最近やっぱそれは多いですよね、なんかなんでこの茶色のなんか MA1 がアクネのこれがめっちゃ売れてるんだろうみたいなのも、結局韓国アイドルの誰かが来たとか、なんかそういうそれが結構やっぱありますよね、どっかで誰かが来たからみたいな、っていうのはありつつ、まあそういうちょうど良さっていうのがあって、
ドレス、ドレッシープラス、スニーカーの機能性みたいな、
そうだし、ね、
やっぱめちゃくちゃカジュアルなスニーカーっていうよりは今もうちょっと綺麗めにまた戻ってきてると思うんですけど、
なんか十数年前になんだっけな、あのナイキがコールハン買収して、コールハンで
ナイキあのエアつけてた、
エアが
つけてます
、あれ流行ったよね、2010年くらいだっけ、
同時期にあのトッツのさ、ドライビングシューズも流行ってたよね、
まあそういう流れはあるよね、で一つこの話に持ってきたかったのが、1年ぐらい前だっけ、パーカーおじさん問題っていうのがあった
パーカーおじさん問題あった、
今です、まあ、スーツとか革靴の話してきたけども、パーカーが結構もうビジネスの中でももうかなりもう当たり前の服装になってきてるっていうのがあったから、ああいう話になったかと思うんだけども、どうですか、パーカーラブの横山さんとしては1年ぐらい経ったけど、なんか考え方変わったりした？パーカー着る回数なんか最近少なくなってるような気がするんだけど、
やっぱ
影響されたのかな。
そうね、なんかそのせいかは分かんないんだけど、パーカーは買わなくなった
影響されやすいな、あれだけ反応してたじゃないかよ。
違う違う、パーカーも結構俺いっぱい持ってるから、
十何枚持ってる
のか、数えたら13枚あったんですけど、だからもう買う必要がないっていうのもあるけど、やっぱり心のどっかで、いや意識してないんですけど、パーカーを買おうかなって思うときに、やっぱあのことがちょっとかすめるんだよねそうすると、まあいっぱいあるからいっかみたいになってそう、なんかなんていうの、そうだから、あのああいうのよくないじゃあ本当になんて、あのユニクロがさ、ユニクロ C であのパーカー出してたじゃん、であれすごい評判良かったじゃない、
いいですよね、
で、あれもそうだ、その時にこれいいな買おうかなって思った時になんかちらつくんだよね、あとそういう時に、
あ、おじさんっていう言葉が、
そうで、そういう時に限って横をなんかまた若いさ、20歳そこそこのさカップルがさ、これかわいいとか言って、なんか俺が買うとかわいくないみたいな気持ちに勝手になったりして、まあいっか、もういっぱい持ってるしなみたいな、でも着る回数は減ってないの、
あ、そう、
はい、
パーカーって僕あんま着ないんですけど、なんであのフードがついてないといけないんですか、
ついてると落ち着くんだよね、
なんかあれって、洗濯するとあそこがこう
縄がきなく
なるじゃないですか、だから普通にやめた方がいいんじゃないかなと思って、いやいや、
あれがあるだけでなんか 決まるっていうの。
あ、決まる。
こだわりがあるんだ。
いやでもなんかそのファッションのトレンドで今その不安な世の中だから首を守るとか言ってなんかマフラーがそこに入ったりしてるからその同じ感覚、
同じ感覚不安が解消されるんだよね。あれがあるだけでないとやっぱちょっとなんか不安なんだよ、うん、今日もトレーナー
腕がないと不安
腕がないと不安になる
すごい。じゃあもうパーカーのもう奴隷みたいになって
パーカーおじさん問題僕もなんか追ってるんですけど、なんか全然今の服装の話とは違くて結構納得したのが、なんかやっぱその IT 業界の人の制服がパーカーみたいな、うん、そのスーツを着てる人たちのカウンターで俺たちはこんな自由なんだみたいなリベラルな発想を示すためにそのパーカーを着てる人っていうのがその十数年前の IT ブームの時の人たち でその人たちも今年を重ねて老害になりつつあるみたいな感じで、でなった時にそのパーカーが
その
老害 IT おじさんの記号みたいにな
って、
なパーカーが勝ってのスーツのポジションになるんだと。
そう
確かにそうだね、あ
なんかそれすごい
納得
いきましたね。
なるほどね、
うん、確かにね。
そりゃそうだよ。
この間空港行ったんだけども、あの国内線ちょっと九州行くのに、うん、あ福岡が帰る時か、ラウンジがあるじゃないですか、その飛行機会社の。そっから出てくるおじさんがみんなパーカー着てるんだよ。
いやでもそういうことだね。
あ、まあゴルフ帰りなのか何だかよく分かんないけども。
いやでも今だってさ、その時価総額上位並べたらさ、みんな IT な会社で、うんうん、そこが今トップ取ってるわけだから、うん、それがまあ、
スーツが権威とかなんかその象徴だったのを逆転して、今パーカーがなんかそのカウンターじゃなくなっちゃったというか、
う
ん、
そしたらスーツを着るのがカウンターって、
そうですね、
というふうになるかもしれない、
うん、そうなるかもって僕も思います
。どうですか、パーカーを卒業してスーツに。
そうね、なんか僕の中でスーツってやっぱり青木青山っていう
量
販店のスーツが、うんうん、まああとスーツカンパニーとかもあるけど、
はい、
なんかやっぱ青山とか青木のスーツが、
スーツカンパニーって青木青山じゃなかったっけ。
そうなんだけど、うん、こ業態が違くて、
はい、
あのなんかちょっと違うんですよね、
うん、
スーツカンパニーの方がおしゃれな。
スーツカンパニーってまだあるんだっけ、業態として。
スーツカンパニーは、スーツスクエアという業態に転換されました。
バチャタンだ、
うん、
でなんかこう郊外の青山で売ってるスーツっていうのが一番標準的な、こう僕の中でのスーツなんで。
三浦友和さんがこう着てる、
うん、
そうなんかとにかく郊外で、うん、こうもうとにかくスーツしかない、あのだけどお客もあんまいないみたいな、
うん、
だそういうスーツを着るっていうのはいいかもしれないね。なんか確かにカウンターとして、
カウンターは枠なんだけど、なんで青山になってるのかと。
いや、あのあれが保守本流、
あれが
本
流、
そういうこうもう百貨店とかのスーツは、
うん、
とかオーダースーツとかは、うん、アリューですよ。
アリュ
ー。スーツの一番マスはやっぱり青木青山でしょ。
ちょっと分かったような分かんないような。
青木青山も最近なんかビヨンビヨンのスーツとかパジャマとか
に始
めちゃってるんで。
そうなんだよね。
ちょっとそこは期待に添えるか。
これから暖かくなってくるとみんなその、なんだ、合成のテーラードジャケットにした白い T シャツみたいな、
はいはい、カットソーの、
うん、っていうのがまあ20代30代くらいの定番スタイルになってんのかな。
合成
で、うん、
でもあの、まあ、俺もさそういうスタイルするから、
うん、
ちょっと自爆テロみたいになっちゃうんだけど、
うん、
あれ意味ないよね。いやそのちゃんとフォーマル感を出したいから
襟がついてるジャケット
を着てるっていうことだと思うし、うん、別に僕マナーなんとか、あのマナーなんとかパトロールみたいのあんま好きじゃないんで、
うん、
それでケチをつけようってわけじゃないんだけど、そのダーク系の色、
うん、
黒とか紺とかに白いカットソーって僕でさえ若干違和感があるんですよね、
うん、
もうそのジャケット着てる意味ないじゃんみたいな、
うん、
いかにもなんか羽織りました感が出すぎちゃう、出すぎカジュアルすぎて、
うん、
それなんかちょっともう意味がなくなってるよジャケットのっていう気持ちなんですけど、多分そのちゃんとした人からするとスーツにスニーカーを履いてる時点で僕も同じような気持ちに、あのそういうスーツを愛する人をそういう気持ちにさせてる可能性もありますね。 スーツにスニーカー、
うん、昔スーツにスニーカー最近、まあ、たまにそういう人見るんだけれども、うん、確かに俺も現時点では違和感あるんだけども、俺大昔20年ぐらい前までそのスーツでリックサック背負ってる人も相当違和感持ってたんで、
違和感あるよね、
うん、
でも今着るか標準だ、
スーツにリックサック背負っててもそんなに違和感なくなってきてる、もしかしたらもうそれが当たり前になってくると、
そうだよね、まあそうね、
かもしんないよ、うん、変わるからねこういうのね。
ちょっと話変わるんですけど、
はい、
昨日あのジタックっていう、
うん、
あのヨーロピアンテキスタイルフェアっていう、ジタックヨーロピアンテキスタイルフェアっていう、ね、あのインポート福祉の
見本市、
法人向けの見本市、
うん、
あのアパレルの人が来るんですけど、そこにあのトゥモローランドの佐々木会長が常にいるっていうので有名なんですよ、
はい、うん、
でまあ今でも多分現場張ってらっしゃるんで、
うん、
多分記事が好きだからそういうとこにあの必ずいらっしゃるんですけど、昨日見たんですよ、佐々木会長が、
うん、
でね、その時ね、ブランドはちょっとあれですけど、あのシャネルツイードみたいな、シャネルの多分ジャケットをお召しになってて、
うん、
でシャネルってメンズないじゃん、
確か
で最近なんかそのファレルとかもさ、
うん、
シャネルのジャケット、うん、あのシャネルツイードみたいな、
菅、うん、田将暉とか、ね、
うん、そうそう、うん、菅田将暉はあれはシャネルのショーに行ったから来てただけなんじゃない、うん、あ違うのかな、なんかそういうメンズのね男性がツイードのああいうの着るっていうのがあるから、そういう今最近なんか一方でそういうトレンドもあるのかなと思って、
うん、
男性が女性のツイードジャケットを着るみたいな、
うん、まあ精査はなくなってくるんでしょうね、うんうん、
というのがあるから、まあファッションアイテムとしてのスーツジャケットとかスーツってやっぱりすごく強力なアイテムだと思うんですよね、
うん、
なんか定番アイテムというか、
うん、
だから、まあ、もちろんファッションアイテムというよりか今日話してるのはスーツっていうのはあくまでその標準服としてのスーツだと思うんですけど、
はい、
ファッションアイテムとしてのスーツっていうのはまあそんなにね廃れてるってわけではないのかな、
あ
っていう
だから、ま、万年筆なんで、
ああ万年筆みたいな感じ
で、うん、
なんか前スタイリストさんが言っててなんかジャケットってここ V ゾーンっていうじゃない、
うんうん、
なんか男性ってこう基本的になんか余白を作るっていうことがあんまり服で許されないというか、まあなんかイタリア人スタイルみたいなこうシャツでここ開けるとか、まあなんかそういうことをやってる人はまあ一部いるかもしれないです。基本的にこう普通になんかこう首が詰まった T シャツとか、
うん、
なんかこう長袖だったらこうやって着たりとかすると思うんですけど、うんうん、なんかジャケットってここが開いてるっていうのがすごい、うんうん、あのメンズファッションではもうユニークというか、
あ、なるほどね、
なんかそういうものがここで遊べるってジャケットしかなんかないみたいなこと言ってて、
うんうん、
だからこうジャケットはおもろいんだみたいなこと言ってて、なんかスタイリスト観点だとジャケットってそういう風に見えるんだみたいな、
うん、
そうそう、
ファッションね、うん、いやそのなんて林さんが今さっき言ってた、うん、モンブランと、うん、そのファッションとしてのジャケットとか今私が言ったらちょっと若干違うと思うんですよね、
うん、
あのモンブランは服飾なんか宝飾品というか、
うん、
嗜好品じゃないですか、
うん、
あのしかも高級嗜好品っていうの
は、
うん、
はい、
時計とかと一緒の多分流れだと思います、うん、僕がと本橋君が今言ってるのは、うん、ファッションとしてのスーツなんで若干ちょっと違うというか、
うん、
遊び心というか、うん、おしゃれというか、うん、おしゃれというか遊び心の方かなと思うんですけど、まあねここ写真撮るとここやっぱ乗るじゃないですか、うん、
はい、
だからここの変化、ここからここはなんか普通だけどここだけなんかやっぱ
こっからここって、
あ、ごめん、あの
音声
V ゾーン以外、
はい、
こうバストショットって首から、うん、あの胸から上の写真の時に、
うん、
V ゾーン以外はなんか全部同じだけど、
うん、
ここはやっぱり顔とその顎の下の V ゾーンはなんか個性を出せるというか、
うん、
っていうのは確かにあるなとは思いますよね。
ネクタイとかで、
ネクタイとか、うん、確かにネクタイぐらいしかないじゃん。全然開けなくない？
スカーフもねしたりしますよ。
首に、
うん、T シャツスカーフでもいいですし、
あ、なるほど、あアクセサリー、
アクセ、そうそう、うん、アクセ重ね掛けとか重ね付けとかもありますし、
なるほどね、
裸にジャケットでもいいかもしれないですけどね、
うん、はい
はい
はい、
そんな感じで
話がなくなっちゃった、
話がなくなっちゃいました、
ないでしょ、
ええ、 こんな感じ、うん、もう結構いい時間になったかな。はい。うん、
まあ、でもなんか今後、だから靴もさ、
うん、
進化すればいいと思うけどね。
だから、それ、ジーカーローファーっていうのは進化なんですか、あれは。横山さんが最初に言ってた、
あ、でも
僕、幅靴進化してないと。
あれの話したかった。
進化か。
うん、どうぞどうぞ。
アシックスウォーキングの話すればよかった。この前、記事書いたやつ。
は
い、
うん、
あの、アシックスウォーキングの記事を読んでください、僕の。
アシックスウォーキングって何ですか？
アシックスはあのスポーツシューズが最近、ランニングシューズがすごい、
鬼塚と
か、はい、好調だと思うんですけど、うん、アシックスウォーキングっていう、まあ、ウォーキングシューズ、ビジネスシューズとしての用途もこう結構、需要も高いんですけど、まあ、なんかそういう業態、ブランドがあって、
うん、
それが今すごい、なんだろう、スポーツシューズの技術を使って、ウォーキングシューズに、こう転用してウォーキングシューズを
進化して、なんか見た目はほとんど普通の革靴みたいな感じですよね。
なんかちょっとなんかコンフォートシューズみたいな。
黒い革靴
ですけど、最近はいろいろ
ビジネスで、はい、スーツに合わせられるような、う
ん、最近はね結構ファッショナブルなやつも出てるんですよ。モカシンタイプとか、
うん、
でなんかランニングシューズってやっぱ走るためにこう反発ケースっていうんですかね、そういうのがチューニングされてるんですけど、やっぱ歩くためにはその反発があのもっとベストな具合があったりするらしくて、それをこうちゃんとウォーキングしやすいようにどんどん進化をしているアシックスウォーキング、これから世界でもこのアシックス、なんかあんまやっぱりこう世界的にウォーキングビジネスシューズみたいなカテゴリーってあんまりないから、アシックスウォーキングはこれからあのそういうスポーツシューズに続いて世界で頑張っていきますみたいな話をしていたので、なんかちょっと最後にそういう宣伝をして
なんで宣伝が入ってるの。
まあでもアシックスウォーキングいいよね、
う
ん、
そう僕も
歩きに特化した、しかもこう芯を選ばない靴でしょ。
そうなんですよ、
うん、まさしくフォーマルから割合こういうカジュアルビジネスシーンまでいけるっていうのはいいよね。
スニーカー好きの横山さんもぜひちょっとアシックスウォーキングで革靴を。
そうね、
はい、
はい、
いいのかな、はい、
ということで、
はい、
今日はメンズファッションのことについて、
はい、
メンズファッションのことについて
紳士スタイル
話しました。はい、
はい、
というわけで、今日はこの辺でお開きで、はい、はい、じゃあまた来週。
はい、ありがとうございます。